どうも上から目線というところがね、引っかかってると。
引っかかるね。全然考えてもいないことだから。
いや、まずその自分が上、その人のことをですよ、例えば人が泥棒しているのを見てですね、あの人泥棒だ、なんてひどいことをしている人だと、こう指摘できるのは自分は泥棒していない人だけですよね。泥棒が人を泥棒呼ばわりすることってできます？できないですよね。だから自分が上から目線になっている人がですよ、上から目線で物事を言っている人が、あの人は上から目線でなんてひどい人なんだっていうふうに言うことはないですよね。だって自分も上から目線だ、
ね、自覚してればね。
だから今ポイントはね、自覚してないってところなんです。自覚していないものはやってないと思ってるんです。
そうなんですよね、問題はそこで。
そう
やってないから、やってないと思うから、
そうやってないと思うから、だから人のことを上から目線だっていうわけ。
もしかしてやってるかもしれない。
いや、もしかしてやってるかもしれないって、つまり自覚はないけど、そうそうそう、やってるかもしれないって思ったら、人のことを大冗談に上から目線だとは言えないんです。でも有意識から言うと、自分がやってないものは相手には見えない。つまり本当に上から目線じゃ、上から目線になったことのない人は、上から目線って何かっていうことがわからないわけです。もう分かりやすく言えばね、女性と一緒にね、あのデパートに行くとね、ねえねえこの服どう、似合うとかって言われてもね、なんて言うんですかね、
あれ、ああいうふうに言われると困るよ、理解に。
いや、だから男の世界にですよ、
ないね、わかんない、ね、
その服の良し悪しなんてないじゃないですか。服は着れたらいいですよね。着れや十分ですよ。そうそう、デザインなんてどうでもいいんですよ。かっこいいかどうかなんていいんですよ。
かわいいとか
ね、あったかいか寒いかだけですよ。
男はそうなんだ。
少々格好あるかもしれない
ね、それをさ、こうどう似合うとかさ、この服どうデザインはうーんって言われたってね、ね、それは私の業荒屋敷の中にないものはどれも同じように見えるじゃないですか。そうでしょ。
女の人はそれは分からんかも
ね。それと同じように女性の皆さんね、僕がさ、こうパソコン見てね、うわ、このパソコンってすっごいいいんだよと、これ液晶がこうね、本当にこうね、こう本当に細かくてね、こうレリーナビステリーって言うんだよねって言って、片手こうついてこれます？
わかんない。
これ、ね、本当にすっごいいいんだよ、これ軽いんだよねって、もう最近発売したところなんだよねって、こう熱く語ったとしてもですよ、
ダメだね、全然ダメだね。
ね、それは業がないからわからないんですって。業のないものはわからないんですよ。
そっか、じゃあ安心だな。
ね、
わからない。
ところが、じゃあ自分は本当に上から目線なんてしないって思ってる人が、人を上から目線呼ばわりすることは絶対ないんですよ。
うん、
してないな、そんな発想がないんです。例えば嘘をついたことがない人がね、人が嘘をつくなんていうことはね、もう
思わない。
もうそんな、へえ、嘘だったのって。
そういうことあるよね。
そう、人を騙したことのない人が人をだね、だ、その自分をだ、自分を騙されるなんてことはね、騙してきてなんて、来てるなんて思わない。だから荒屋敷にないものは想像がつかない。ところが、ね、自分は上から目線じゃないと思っているつもりの人が人を上から目線呼ばわりするときは、これは間違いなく自分も上から目線になってます。 そして自分は上から目線ではないかという不安を持ってるんです。持ってるからこそそれを自分はそうじゃないんだと人に押し付けて自分は上から目線じゃないというところに立とうとしてるだけなんです。
なるほど。
だからあの人はっていうことは全て自分はと言ってるのと一緒なんです。
できるものはその業があるってこと。
そうで自分は業があると自覚しているならば、うん、そんな人を指摘することはできない、うんね、だってねあなたも自分も変わらない同病愛哀れんですよ、うんね、私も愛知県ならあなたも愛知県お同郷だって感じでね私も上から目線ならあなたも上から目線、うん、そうねそのなんていうんですか親しい気持ちが出てきますよね、うん、そんな人を責めることなんてできない。
いや自分はそういうとこあるなと思いながら責めることってあるんじゃないですか。
自分はそういうことがあるなと思ってそれを認められないから人を責めるんですよ、うん、認められたら人を責めることはない、
うん、あそこ認めるか認められないかっていうところで苦しいんでしょ。
そうそうで認められない心が偽情なんです、うんなら自分は上から目線だなっていうことが見えたとしても、うん、いやいやいや私はそんなあの人ほどはやってない
よく目
そうそうあの人のようにひどくはやってない
。あの人ほどではないけど
そう心では思ってるかもしれないけど口では言ってない
どうするかこれ
そうそう比較してね、比較するでしょ皆さん。こう自分が悪い心が起きてきたとしたらこう周りを見てね比較して自分より悪い人がいるとあの人ほど、ね、でその人がさなんかこううぬぼれちゃって天狗になって私悪いことしてないわって言ったらさ生えただけでピシッと叩くようにねあなたは悪いことしてるんだってことをなんとか認めさせようとするじゃないですか。バシバシっとこうあなたそんなねうぬぼれてるかもしれないけどねそんないい人間じゃないのよとね、まあ、分かりなさいと。
私は直接言っちゃうかもしれない、
ねね、私の大事な、ね、弟の嫁に来ておりながらなんだこの態度はと、ね、バシバシバシってこう叩くじゃないですか、ね、それで叩きながら ねいや私って本当は悪人だわってなるでしょ。そんな悪人ひどいわと。いやそんなことない私は悪人じゃない。この人はもっと悪人。なんかこんなねなんですかね、こんなにいじめてもさけなげに頑張ってる許せないですよね。本性を出さすってもうこんなもう本当悪人だっていうことを何とかしてみすこうね
やってる方もすごいんじゃないです
か。はい、いやだってやってる方はもうやればやるほど自分は悪人だってなるじゃないですか。そしたら善人ずらしてるんですよ。許せないですよねけなげにやってるとねえこの鯛をね三十、うん、何匹ね15円でやってこいだと言ったら15円でやってきた。もう許せないですよね、もう一時は認めたかもしれないけどもうあんなこと言った私がバカだったわもう恥をかかしてやるとこうなるじゃないですか。これは人情ですよ。
それが人情か
そうですよ。
怖い怖い怖い。
そういうの怖い。
そんなの人情なんて
怖い。いやあなたに言ってる人情とは違うんだ。
そういや人の心ってこと。人情ってのは人情の優しさのことを言うんですね。人情って私の言ってる人情って人の心って人っていうのは人っていうのはそういうもんなんだと、ね、だから自分が悪人だっていうふうにこう見せつけられた時は人はもっと悪人になってほしいんです、うん、そう
上にいたいんだ
ろうね。そうだから自分がさ本当に醜い心が起きてきた時にさ周りの人たちがこう本当に優しい振る舞いをすると許せないでしょ。
それを面白くなく思う人っているもんね。
そう面白くないですよ。あなたの本性はもっと醜い掘り起こしてやるわ
そういう心はやっぱり風に見るということも意識に
そうそうそうそう。だからそれはなんでそんな風にね意地悪をしてしまうのかっていうと、それだけ自分は悪人と思いたくないから、ね、偽情、これが偽情っていうもので、自分の中にある悪が見えてくると、うん、その悪をね何度かかき消そうとする心なの、うん、それかどうしても認めないといけないとなったら、どうしても他の人はどうなんですか、周りの人はどうですか、私だけですかってこう確認すること、うん、で善知師からね、そんなことないですよ、うん、みんなそうですよって言
って確認するので、
そうだったんだ、私だけそうなんですかって言われた時に、そんなことないですよ、みんなそうですよって言われた、そう本
当だ
ね、すごい心がね穏やかな気持ちになりますよね、そうなんだ、そうか、こういう心はみんな持ってるんだ、
全知識に安心させて
もらう、そうそうそう、それだけ自分の中にある悪っていうのを認めたくないし、やっぱり迷惑をねかけているって思いたくない、だから迷惑をかけないように、つまり悪人にならないようにならないように一生懸命生きてるんです、
自分あれを隠して生きてるんだ、
そうそうそうそうね、それはなぜかって言ったら、悪人は見捨てられるからなんですね、
と思うんでしょ、
そうそうそう、でこれなんでこんな気持ちが起きてきたのかっていうと、子育てにあるんですよ、ね、ここでポイントなのは、これ親がいて私がいたとしますよね、そうすると親はこれ自分のやりたいことがある。これ仏教で欲って言うんですよ。
はい、はい、欲、はい、
ね。自分のやりたいことがある。ね。だけど子供がいると、その欲が妨げられる。欲が妨げられるとどうなるかっていうと、これ怒りが起きるんです。ね。そして、それでも言うことを聞かない場合は、これどうなるかっていうと、もう知らないって言うんですよ。この言葉怖いでしょ、うん、知らないなんてね、これ見捨ててますよね、そう、はい、
ね、知らないってのも見捨ててる、
そう、そうそう、子供はこれどうなるかっていうと、うん、ね、その私が、うん、あ、なんていうんですかね、迷惑な存在だから親は怒ったんだ、私が迷惑をかけたから知らないって言われたんだってこうなるわけ、
よくね、知らない、勝手にしなさいって言われ
て
ね、
それは子供にとってね、勝手にしなさいなんてね言われた側になってみてください、うん、僕もよくこう親からさ、ちょっとこう親がもう 何かやったわけじゃないですよ、何かやったわけじゃないのに、こうわーって家からこう出されてね、こうやってこう開けてっていうのがあったけどね、これはさ、だってお家から出されたのすごいショックでしょ、子供から言ったらどこに行けばいいんですかとね、僕だって働き始めたらいいよ、出されて、わーって出されたら、あ、ちょっとホテルでも泊まろうかってなるけど、
みんな聞こえになっちゃう
んだよ、そんなもう明日も学校があるし、そんな出てけなんて言われたって困るじゃないですかね、私の場合さ、結局母は開けてくれなかった、そこが祖母がこうやって入りなさいとか、お母さんに謝るんだよとか、うん、お母さんが開けてほしかったよね、こう開けて、あ、悪かったね、さっきはね、ちょっと言い過ぎたねってことがなくて、うん、こうなるとさ、やっぱ子供の立場としてもね、いやもうこれはこう、なんていうんですかね、置いていただいてるんだと、
悪いこともしないのに、
うん、そうそうそう、うん、さ、悪いこともしていないんじゃなくて、親は欲を満たしたい、うん、だからなんていうんですかね、少しでも負担が楽になる存在として欲しいわけ、
いい子でいなさい、
せめて何にも関わらないでほしいと。でこれは子供にとってすごいね残酷なことなんです。なんで残酷かっていうと親の認識に乗ってないからなんです。自分がだから子供からしてみたら自分はいわゆる生きていていいのか生きていちゃいけないのかっていうことがすごく問題になるわけ。だから頭では親に迷惑をかけちゃいけないって思っているけど、だけど感情は迷惑かけたいんです。迷惑かけたいというのは迷惑かけても見捨てないかどうかを確認したいんです。本当に生きてていいのか、こういうものが根底にあってだから悪人は見捨てられるってのがあるわけ。
どう思うね、
はい、だけどこれはね大いなる間違いです。大いなる間違いっていうのは私が迷惑な存在だから怒られたわけではなく、親が欲に振り回されていたから怒っただけなんです。八つ当たりです。私は何にも悪くありません。
だからおばあちゃんが入れてくれたって。
あ、そうそう。
ある。あったかもね。
いや、そんなばっかりだ私。
ね、ここがポイントなんですよ。親はこれね、子供が自分勝手だって怒ってるけど、それは由々しきね。由々しき。子供を通して自分の姿が見えてるだけだ。だから子供にお前は自分勝手だっていうふうに言ってるのは、俺は自分勝手な人間だと言ってるのと一緒なんですよ。だから親自身が自分勝手なことばかりしているから、ちょっとでも子供が自分勝手なことをすると自分の姿が相手に映るわけだから腹が立つんです。
それが有意識
だ。そうそう有意識。そうそう。だけど子供にね、そんな生まれたばかりの、まあ、いわゆる生まれて子供の子供にですよ、由意識が分かるわけないわけですね。由意識がもし分かったら、この子供が、うん、そう、お母さんの世界ではそうなんだな。すごすぎる。そうなんだ、お母さんの世界は本当に自分勝手で苦しんでるんだな。そうだ、ね、分かったよと。じゃあ苦しませないように頑張ってこう。ね、いろいろ心をかけてあげなくちゃって思える子供だとしたらね、それは生まれてすぐで東西南北7歩歩くんですよ。そんな人ですよ。こんなことは普通の人はできないので、お前は迷惑だって言われてるように感じるんです。そしてなんていうんですかね、置いていただいているっていう感じが出てくるんです。
それ子供にもよりますか、感受性の強い子だとか。
はい、
感受性の強い子だとか。
いや、これはね、やっぱりこうなんですね、子供として歯向かえるかどうかで決まります。あ、この親に対してね、強大な親に対してね、もう俺は歯向かってやると言えるような人だったら、ね、あ、そうなんだと、これは親はね身勝手なんだなっていうふうになるけど、子供って普通はもう親の言ってることをそのまま信じてしまうんです。だから親がお前は本当にね、ちゃんとね言った通りにしなさいっていうふうに言ったら、それは本当真実から言えば親自身が身勝手だからね、その余裕がなくてこう怒ってる、八つ当たりで怒ってるだけなんだけど、その何ですか、親自身がそのことに気づいてないから、だからもうそのまま言っちゃうんですよ。お前は迷惑だって言わんばかりね、怒られると。怒ってなくてもですよ。ここでよく言うんですよ、親、僕は怒ってないと、私は怒ってないとかね。いやいや、怒ってる怒ってないだけどね、オーラなんですよ。
怒られてる。
僕もね、本当も思いますけどね、私もこう小さい時にですね、親がね、まあ、こいつは怒ってないって言ってるけどね、怒ってるわけですよ。もう、なんですか、もう食器洗うときガシャガシャガシャガシャガシャガシャ。ね、扉もガーン音が良くなる。うわこう怒ってるわけですよ。ね、ねその、 で、その怒ってさ、確かにね、怒りを、怒りの言葉は言っていなくても、うん、見れば分かるじゃん、雰囲気って。
分かる分かる。
怒ってる。私ね、本当にいつも思い出しますけどね、そのね、イライラしている母の隣でですよ、もう朝食を毎食毎食食べなければならなかった隣ですよ。わかります、この気持ちね。
いや、お腹すくか食べなきゃいけない
し、お腹すくか美味しくないじゃないですか、こう常にこう炎が出てる横でですよ。食べないといけないわけですよ、こ
う。また怒られる
か。ねえ。だからもう早く食べ終わってね。でもう、ごちそうさまって言ってこう2階に駆け上がっていく。そうするとね、捨て台詞を吐かれる。ね。そんなね、もう家の部屋にな、部屋に閉じこもってとかね。それでこう下から音が聞こえてくるわけですよ。食器を洗う声が。ガチャガチャガチャガチャガチャガチャ。恐ろしい。
なるほど。子供は敏感だからね。
そうすると、いや、子供としたらですよ、当然私は本当にね、生きていていいんだろうかって思うじゃないですか。ここに存在してていいんだろうか、私がいなければこの母はですよ、こんなに怒らなくて済むんじゃないか、イライラしなくて済むんじゃないか、そうだ、迷惑をかけないようにしなければならないと、こういうふうにね、まあ子供ながらに思いますよね。迷惑をかけなければこんな風にならなくて済むんじゃないか、大丈夫です、安心してください、子供がいようがいまいがイライラしてるんです。関係ないんですよ、こんな。
自分もそうされてきたってこと。
あ、まあ、自分もそうされてましたね。そうです、はい、ね、だからそのこういうところから見捨てられるのではないかっていう不安が起きて、そして親自身が良い子にしなさいって言ってるから、善をしたら見捨てられなくて済むんじゃないかっていうことから、その善に励むようになるですね。これを増行というんです。増行というのは自力の心でやる善、自力の心っていうのは見捨てられたくないという気持ちで一生懸命良いことに励む、ね、この中の一つに迷惑をかけちゃいけない、迷惑かけちゃダメだ、かけちゃダメだ、かけちゃダメだ、なぜなら迷惑をかけるような人間は見捨てられるからだと。これは、まあ、正確にですね、その真実を見ていなかったんですよ。だから言われた言葉をそのまま信じちゃった。そうじゃなくて、ああ親は親の世界で生きているんだ、これが分かれば、ね、いろいろこうイライラしているのは、ああ会社で何かがあったのかなとかね、何か不安なことがあるんだなっていうふうに自分と切り離して考えることができたんですけど、子供にはそんなことはできないので、もう一体化しちゃうわけ、ね、だから自分が何かをしていれば親は怒らなくて済んだのにってなっちゃうわけ。自分が声をかけていれば親は笑顔でいたのにって思っちゃう、ね、だから自分がこうしたらああしたらって思っちゃうんですよ。でもそれは大いなる間違いなんです。なぜならばこの人が怒っているのはこの人の垂れ巻きによって怒ってるんですね、だからその私が何かをしてもダメなんです。この人、親が、親自身が種をまかなければ変わらないんです。これが因果の道理なんですよ、ね、私のまいた種まきは私の方に来る、人がまいた種まきはその人の方に来る、その人が怒っているのはその人の種まきによって怒ってるんです。だからその人が変わらない限り、この怒りも消えないし、苦しみも消えないんです。だから私がもっと声をかけていたらとかね、迷惑をかけないようにしていたらっていうのは、そもそも間違った考え方なんです。
そこが、そのお母さんの役が、役じゃない、お さんがお父さんで夫であって、
はいはい、
その子供が私だとしたら、
はい、
外から帰ってきて外で何かがあってイライラしてて、
はい、
ちょっとしたことでガーンとこう当たられて、
はい、
うん、いや何なんでそんなことするのよって言った時にはそれは私と夫とは関係なくて、
うん、そうそうそう、
夫の世界で起こってることなのに、
はい、
あれ私はここちゃんとしとかん買ったからかなとか思っちゃうんですけれど、
はい、
それは全然関係ない
です、ね、全然関係ないです、全然関係ない、うん、だからそれはご主人はご主人で何かあって怒ってるだけで、
それはもう勝手に怒らせておけばいい、
ね、あ、そうそうそうそうそうそう、ね、私は私であって私が何かしたからこの人を怒らせたわけじゃないんだけど、そこをくっつけちゃうんです。
いや例えばその私は何もしてないけれど帰ってきて食事するときに箸にちょっと汚れが、箸汚れてないかがきっかけで怒ったときには、あ、私の箸ちゃんと洗ってなかったから私のことで怒っちゃったのかなとかって、それも関係
だから、それはお、ね、怒る理由を探してるだけです。
あ、これに
ね、そうそうそう、これ見つけたってことで
よっしゃ爆発したので、
そうそうそうそう、
何でも穴探すのかい。
だから結局ね、怒る人の特徴として、うん、怒る人っていうのは自分の心の中を自分で処理できないんです。わかりやすくは物ですね。この部屋を心に例えると、うん、怒る人っていうのは部屋の中にどんどんどんどん物を入れちゃうんです。こうするとやがていっぱいになるじゃないですか。いっぱいになるとこう無理やり詰め込むわけです。ぐっと。こうすると詰め込んだ分だけね、何かがボーッと出てくるわけ。これが怒りなんです。だから日頃から物を使わない物を整理して捨てている人は怒りが起きてこないんです。
心の中にも溜め込まない。
そうそう、これが一時が万事で、部屋がそう、部屋っていうのもいわゆる捨てない人は怒るんです、ね、整理ができてない人は必ず怒る。なぜかってこうどんどん入ってきちゃうから。でその人はね、大体特徴として迷惑かけちゃダメだっていう気持ちが強いんです。だって迷惑かけるじゃないですか。自分の持ってるものを人にこう渡していったら迷惑じゃないですか、相手は。だけどそれをこう渡していかないと心に余裕ができない。だから迷惑かけないようにかけないようにって全部た、ね、溜め込んじゃうので、やがてこう出さずに終えなくなるわけ。これが怒りとなるわけです。だから業を変えるには日頃から整理をしておけば業が変わる。怒らなくて済むようになる。
それは人の手でもいいんですか。
まあ、そうです。それは環境をそのように変えてあげればだんだんと怒らなくなっていく。こういうことなんです。
でも自分で整理したくないんだから困るし。
自分で整理したくない場合はその子供でもいいから整理させてあげるわけですよ。怒ってくるね。怒ってきたとしてもね、例えばさっきだったらこう箸が汚れてるじゃないかって言った時にはですよ、あら汚れてますわねって言った
ら、そうですね、
汚れてますね。あ、そうですね、そんなギャーギャー言わなくたっていいじゃないですか。
取り替えればいいだけだもんね。
はいはい、ね、そうやってこう怒らすことによってこうなんですかね、怒らせることによって、これポイントは自分がその怒ったことによってこう反応してしまうと、その怒りを自分が受け取ることになります。
いくないよね。
怒りを受け取ると相手は楽になり、自分は腹が立ってくるんです。
かっこいいっすよ、ね、
一緒になってドツボに挟まって
ですよ、ね、だけど、あ、箸が汚れてますわねってこうなると、相手は怒りを起こしてるけど自分は受け取らないので、起こした怒りがその人の方に戻ってくるんです。そうすると怒った分だけ苦しくなって、苦しいからもっと怒る、もっと怒る、もっと怒る、もっともっともっとって怒って、それでも受け取らないと、もうこんなにね、こんなに苦しいならやめようって思う。
そうかなってことないのね、タンパラは。
その、そうかなっていうのは、今までは怒る、ほそ家族の人がそれを受け取ってくれたんです。
ね、一緒になって、ね、
受け取ってくれると、うん、その人の心は楽になるので、うん、味を占めて苦しくなると怒るっていうことを繰り返すようになる、
うん、味を占めちゃう。
だけど、うん、受け取らない、受け取らないってことは、あ、例えばそう責めるわけね、この箸が汚れてるじゃないかっていうこと、あなたが悪いんだっていうふうに言ってる、悪いんだ、だから私の この苦しみを受け取れって言ってきてるわけ、ね、それをさらっとね、あ、汚れてますわね、
ごめんね
って言いちゃう、だから、うん、その汚れてますわねっていうのは私別に悪くないよってところに立っちゃうと受け取れないわけ、はいはい、あ、そうですね、じゃあちょっと取り替えておきますわ、ちゃんとしとけ、そんなね、ね、ちゃんとしとけなんてしなくたっていいんですよってさらっと、人間ですから失敗はありますよ、そしたらわーわーってこう怒る、もう火に油を注いであげる、ね、そして最後こう、じゃあ私はここで失礼しますって言ってこう2階に上がっていく、そしたら
一人で怒ってんのかいじゃん、
はい、
一人で怒ってんの
か、いや、その一人で怒るけど、これは怒りっていうのはぶつける相手がいないと全部自分に跳ね返ってきて苦しむだけなんです
、あ、しかし不思議
だね、怒りっていうのはね、受け取らないことが一番なんですよ、その怒りの前は受け取ってあげたらいいですけど、怒った瞬間からも離れたらいいんです、ね、一定の距離を離れるともう受け取らなくて済むので、全部その人の怒ったものは全部自分に戻ってくる、
大変だね、
自分でバカバカしく思ってくれればいいんだけどね、
いや、バカバカしく
ないな、
ね、でその 自分で全部跳ね返ってくると、なんていうんですかね、その苦しくて怒れなくなってくる、それを何回も繰り返すとね、やっぱり分かりますよね、怒っちゃダメだと、怒ってもダメだ、怒っても楽にならない、それがこの人の業によって苦しみが起きているっていうふうに、でも受け取ってほしいからこう、まあ、いや罵ってくるわけ、いわゆるこう来い来いと、ね、これはお釈迦様がね、そのなんていうんですかね、食事をこう出した、ね、食事を出してそれをね、出したものを食べなかったらそれは受け取ったことになるかと、いや俺は出したんだからそれはね受け取ったことになるだろうって、いやそうじゃないと、食事を出しても食べなかったらそれは受け取ったことにならない、同じように怒りっていうのもね、いわゆるやられたらやり返すと、言ったら言い返すと、それが相手の怒りをね、食事を食べてしまってるってことになるんだと、だから相手がそういうふうにやってきたとしても自分はね、しらーっとこう距離を取っていけば、相手の出した怒りは全部その人の元に戻って、その人自身が苦しむことになるんです。
巻き込まれないように
したらいいんだよね。はい。そしたらその人は嫌でもですね、怒りを起こすような種まきは自分で起きている、自分で起こしているということが分かるので、怒りを起こさないようになっている。これが、まあ、周りの人ができることです。もっとこう、前置詞みたいに力がね、ついてきたら、ね、もう相手が怒りのボールを投げてきたら、こうね、カキーンってこう打ち返すんです。カキーンって。怒ってきたら、こうね、何から出てんですかーって。はぁーはぁーってこうすると、相手が怒りを起こしても、こう、全部金返ってくるので、最後こう、鎮火してくるわけ。もう怒っても仕方ない、うわーってこうなってもう意味がないからこう落ちてくるわけね、落ちてきたらこう苦しみを受け取ってあげると、そうすればこう落ち着いてくると、でもこれは高等技術なので、普通の人ができることは一定の距離を置いて怒らせてあげればいい、でそれはやっぱりその人間の成長の段階において大事なことなんですね、いわゆるその普通の子供は怒ってきたんです。子育ての段階において子供っていうのは必ずどっかで怒ってくるんですよ。でも怒れなかったんです。怒りをこう起こせなかった、ね、怒りを今起こしている人っていうのは怒れなかった。怒れなかったっていうのはどの時点でって言ったら、もう本当幼稚園とか小学校とかね、そういう時点で怒ることができなかった。そして怒った時にね、親がごめんねごめんねって言って合わせてくれることもなかった、
うん、知らないって言われたんだね、
はい、つまりこういうふうに育てられたってことなんです、ね、だ親自身がもう自分の欲に振り回されていて子供に付き合ってくれない、だから子供としては迷惑をかけないように気を使うしかなかった、 だけど子供の中にあるわけですよ。子供の中にあるっていうのは自分は本当に生きていてよかったのかどうなのか、それを確認したいんです。誰かに迷惑をかけてでもね、確認したい。それが怒りとなって現れてくるわけです、ね、ところが偽情っていうのはそれを理性的にこんな悪いことをするものは生きていちゃダメなんだって思っちゃうんです。ね、そうじゃないんですよ。その怒りを起こしたらね、起こしたらいいんです。怒るときは怒ったらいいんです。そのあなたの感情は怒りたいって思ってるからね、それを頭で理性でね、これはいいことだこれは悪いことだとね、そんな判断なんてできない。あなたが今こうやって怒ってるのは、それが人、まあ、いわゆる人生にとって必要だから怒ってるんですよ。例えば母がこうやって怒ってるのはね、怒りたいから怒ってるんです。だから怒らせてあげることが善なんですよ。ね。でもそれを偽情っていうのは、怒ることは悪いことなんだっていうことでね、その自分の感情を無視して一方的にこう責めてしまうところです。そうじゃなくて、そうやって怒ってしまうのも仕方ないんですよと。ただ、まあ、怒ってね、しまうと自分は苦しむから、その苦しみは受け取らずに与えてあげることが親切なんだ。だいぶ理解が済みました。難しいですか？ちょっと休憩しましょうか。